なかなかすみません、準備に時間がかかってしまいましたけれども、この会堂での礼拝が再開されて、今日で3回目になりました。皆さん2回目、あるいは1回目の方もおられるかもしれませんけれども、このように無事に3回目の礼拝を持っております。約3ヶ月、動画をご覧になっての家庭での礼拝がありました。動画を見ることができなかった方もおられるとは思いますが、そういう形で3ヶ月過ごしてきました。動画をご覧になって、そして家庭での礼拝はいかがだったでしょうか。良い面と、礼拝ですから良くないってことはないですけれども、不十分さを感じる面とあったんじゃないかなというふうに思います。良い面というのは、私が思うところですけれども、まずそもそも動画があるということが、すごいなと、私自身はその配信については何も貢献していないので、やっていただいたという感じで本当に感謝しているんですけれども、素晴らしい編集がされて配信されていました。感謝でした。それからですね、他に聞く話にもよると、動画で礼拝を受けるというか礼拝にをすることによって、ある意味ではメッセージがよく聞けたと、分からなかったらちょっと巻き戻したりですねすることもできますね。そういった意味で、ある意味でメッセージがよく聞けた。あるいは、家族と一緒にという場合、普段よりも、分かち合いやすいというか、そういった面もあるのかなというふうに思っています。で、不十分だった面はどういうところにあるのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりこのお話しする側も、お聞きになる側も、カメラ越しっていうのはなかなかやりづらいっていうか、そういうものがあるし、まさにこの臨場感は失われていると思います。そして、私たち交わりの教会というテーマがありますけれども、この共に礼拝をお捧げするというそういう経験についても、ですからこの期間はですね、特に主にあって一つということを意識して祈って礼拝に臨んでいたんですけれども、ただ確かにこう隣にすぐ兄弟姉妹がいての礼拝という意味での経験はこの間なかったというのは、あったと思います。で、私が一番不十分というか、心配に感じていたのは、この場に身を置くということがないことによって、もしかするとこの受け身的な側面が非常に強い礼拝になってしまっていたことはないだろうか。礼拝は確かにですね、御言葉をいただいて恵みを受けるので、受けるというのはあるんですけれども、でもこう受け身的側面が強すぎる礼拝になっていたということはないだろうか。皆さん、どうでしょうか。礼拝堂に来るということが、ある意味では神様の前に出るということを象徴し、そしてそれが何を意味しているのか、そこが非常に重要なところかと思います。動画を用いながらの礼拝がまだしばらく続きますので、私たちの、ここにいらっしゃれる時でも動画の時にしろ、良い素晴らしい礼拝がこれから持つことができるようにと祈りながら、私たちの礼拝の姿勢について今日ご一緒に考えながら御言葉を学びたいと思っています。で、ローマ人の手紙がいよいよ12章に入りました。ほっとしましたというか、今まで救いの教義的なことが語られてきて、そしてそれを受けて、ある意味後半というか、この12章から信仰の実践的な面が語られていくわけです。 で、その第一声が今日のこの一節になります。今日はこの一節だけを学びます。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この一節もそして二節もですね、訳の言い回しが割と3版とこの2017版は変わっています。内容的には同じことを述べていますけれども、言い回しはだいぶ変わっていると思います。もちろん単語が変わっているものもあります。単語って日本語の単語が変わっているものもあります。ですから改めてこの新しい訳で今日暗唱聖句でもいいのかなというぐらいですけれども、この御言葉を本当に覚えて自分のものとして帰りたいと思うんです。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。で、このですからというふうに、まあ3番そういうわけですからって書いてました。このですからという言葉、ここにここからこれから語られる全ての実践的事柄、そのですね、そこの内容がですね、このどう取り組めるかというのはこのですからにかかっていると言っても過言ではないと思います。非常に重いここですからなんです。つまりここまで1章から11章まで語られてきたこれ全部踏まえてこの12章実践に入っていくっていうですからなんですね。非常に重要なですから、これをどのように捉えているかによって、これをしっかりと捉えていることによって、これから語られてくることが本当にそうだなという思いが与えられると思いますし、これから語られるというかこれから行っていく信仰の実践についてこのですからを踏まえているからこそ、実際取り組む力が与えられるのだというふうに思います。じゃあそのですからとは何かということですけれども、全体と申し上げましたが、全体今全部振り返ってられないのでポイントを申し上げますが、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。この御言葉聞いたことがあると思います。3章23、24、これはちょっと私3版の方が好きだったので3版の訳で読みましたけれども、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。このローマ書を通して自らが御言葉によって探られて、私たち人間一人も例外なく罪人であるということが示されてきました。しかしイエス・キリストの十字架と復活によるこの贖いの御業によって私たちの罪は許され、義と認められ、そして本当に神様によしと受け入れられるものとなって、神様との交わりが回復した。五章の一節にはですね、こうあります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。信仰によって私たちは罪人であった私たちが義と認められたので、今は神との平和を持っています。三位一体の神様との交わりのうちに今は生かされています。到底神様との関係が持てないような存在、そこにこう交わりを持つことができないような存在であるにもかかわらず、この贖いの御業によって 神様との平和、交わりを回復しているんだと。それはイエス・キリストの命によって生かされてこそあることであります。そしてそのイエス・キリストの命によって生かされるもののうちには、そのキリストの御霊が住んでくださっており、私たちはその御霊によって、アバ父よと、天のお父さんとこの父なる神に呼びかけられる存在とされているんだということを学んでいきました。8章ですね。それはパウロはここで12章ですけれども、パウロはここでですから兄弟たちというふうに私たちにまさに情愛を込めて兄弟よと呼びかけていますけれども、それは親を同じくするものっていう意味でもあるわけですね。兄弟、親を同じくするもの。パウロがまさに父なる神、アバ父よと祈るように、いやむしろイエス様が祈るように、私たちは兄弟として本当にこの父を親とする、そういう恵みの中に入れられている。自らを顧みるならば、まさに神様に受け入れられるにふさわしくない放蕩息子である、そのような自分、放蕩息子であったような自分、裁かれて当然、あるいはあのストーリーで言うならば飢え死にして当然、そのような存在であった私が、しかし神の憐れみを受けてことされていると、そのことをこうずっと教理的に学んできたわけです。ですからパウロは、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってっていうふうに進めます。神の憐れみによって、神の憐れみのゆえに、神の憐れみがあるがゆえにあなた方に進めます。パウロ自身本当に神様の大きな憐れみを知ったというか、本当に実感した人物であったと思います。パウロはキリスト教を迫害するところの急先鋒でありまして、イエス様に背いたというか、もうまさに反逆をした、キリスト教徒を迫害することによって主イエスご自身に歯向かってきた、そういう存在であったにもかかわらず、彼は悔い改めたということではなくて、一方的な恵みによってある日天からの光に受けて、あの復活のイエス様が自分に現れてくださったんだという時に、パウロは本当に神様のこれ憐れみでしかない、あのままパウロの一生がもし仮にですね終わっていたら、パウロはまさに真理を知らないままに終わっていることになるのに、しかし神様の本当に一方的な憐れみのゆえに、主イエスキリストを求めることができなかった、むしろ反逆していた自分が救いの恵みを受けたんだと。第二テモテの一章の中でパウロは自らを罪人の頭だと言っています。しかしその罪人の頭である私が憐れみを受けたんだというふうに告白しています。そのような私たちの憐れみを私たちも今受けているんだと。聖書の登場人物みんなそうなんですけれども、まあ、ダビデもまた自分の罪の深さと神様の大きな憐れみを知った一人だっただろうというふうに思います。詩篇の51編はあのバテシェバ事件を背景として歌われたダビデの歌である。神よ私を憐れんでくださいから2017番だと始まります。主は私を憐れんでくださるお方だということを知っていたダビデ、主よ私を憐れんでくださいとまさに主の前にひざまずきます。私は自分の背きの罪を知っている、他の誰が知らなくても私は自分のその罪を知っている、私はあなたにただあなたの前に罪あるものですと告白します。ですからあなたが宣告されるとき、あなたはむしろ正しい、もしあなたが私を裁くならばそれはあなたがむしろ清いからだ、そう言わざる得ないものを彼は持っていた。ただ裁かれたりたくないということではなくて、 むしろ私が裁かれるならばあなたは正しい、そういう自分の現実を知っていたけれども、そのようなダビデが本当に大きな憐れみを受けて罪を許された存在として、そこに存在するときに、この詩篇の51篇は神様への礼拝へと思いが移っていっているんですね。ローマ人への手紙の12章のこの冒頭のですからというのは、1章から11章までの全てを含んでいるというふうに申し上げましたが、基本的にはそうだと思いますが、もう一方では直前という見方もできます。確かに文脈的に言えば、で直前の11章の30から32は憐れみということが4回出てきて、こう憐れみについて語られているんですね。私たちが受けた憐れみについて、でそこの特に、まあ今は32節だけを読みますけれども、こう言っています。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。これは前回というか学んだところです。非常に難しいところなんですけれども、でもこの御言葉はハッとさせられる御言葉でした。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。自分の不従順が神様のせいだというふうに思うわけではもちろんないんです。しかし神様の広い御手の中から言えば、あるいは神様の深いご計画の上から言えば、私の不従順も神様のそのうちにあったんだと。むしろここでは神様が不従順のうちに閉じ込めたと言ってるんです。でもそのことのゆえに神様の憐れみが示された。不従順に閉じ込められたがゆえに神様の憐れみを知ることになった。自分自身のことを思うときにも本当にそうだなというふうに思うんです。自分のそのストーリーを知る中で、自分の罪を知る中で、自分の現実を覚えている中で、本当に不従順なものがここにあった。で、それが別に良かったということはないんだけれども、確かにあの経験があったがゆえに、本当に大きな神様の憐れみを知ったというのは、私にとっても事実だと思います。パウロにとっても、ダビデにとっても、皆さんはいかがでしょうか。自らの現実、あるいは通ってきたストーリーを思う中で、神様が今あなたを祝福のうちに御救いに捉えてくださったというのは憐れみじゃなかったのか。でもその不従順に閉じ込められたが故に憐れみを知って、本当に神様は憐れみ深いお方だと私は告白します。神様は素晴らしい、恵み深いお方であるということだけではなくて、憐れみ深いお方なんだということであります。憐れみ深いと恵み深いの違いをお分かりになりますか。憐れみと恵み、これはですね、前キングスガーデンの研修会のようなものに出席させていただいたときに、確かアメリカ人の先生がメッセージされて、この憐れみと恵みのその先生の解釈をおっしゃって面白かったんですけれども、憐れみと恵みの違い、憐れみというのは受けるはずの悪いことを受けないということなんです。受けるはずの、本来受けるはずの悪いことを受けないで済むこと。その先生はですね、日本で育ったんでしょうかね。でもまたアメリカに帰ってる時間も長かったんでしょう。で、日本に来て、 で、ある日車に乗っていたらですね、交通違反を犯してしまったそうなんです。どういう違反だったかちょっと覚えてないんですけれども、まあそんな大きなものではないんですが、そしたらこうおまわりさんに止められまして、で、あ、これ違反ですよと。ところがですね、まあ、ちょっとまだよく日本の状況分かってないんでということになりましたら、まあ、普通はですね、おまわりさんもそういうわけにはいかないと思うんですけれども、まあ、その時はそうだったのか、じゃあ、まあ、今回は注意で済ませますよと、まあ、本来そのことをですね、先生は自分の経験としておっしゃいまして、でもその時に憐れみをすごく覚えたっておっしゃったんですね。まあ、つまり本来は裁かれて当然、まあ、罰金でしょうね、きっと。でも憐れみを受けて、注意で済んだと、そういうものだと。憐れみというのは本来受けて当然の悪いことを受けないことなんです。恵みとの違いは、恵みは受けるはずのない良いことを受けるんだそうです。恵みは受けるはずのない良いことを受ける。イエス様が弟子たちの足を洗ったというストーリーがその時のメッセージに出てきましたけれども、本来は弟子たちが、しもべが主人の足を洗う、ですから弟子がイエス様に足を洗ってもらうというのはありえないことなんですけれども、でもその受けるはずのないこう良いことを受けた、それは恵みだって言ったんですね。あ、面白いなというふうに思いました。まあ、今短く申し上げましたけれども、元に戻れば、憐れみは本来受けるはずの悪いことを受けないこと。本来裁かれて当然、本来は飢え死にして当然、本来は死んで当然の私が、神様の憐れみによって今生かされている。いや、しかも神のことをせられている、そのような憐れみを受けているのだから、あなた方に進めますとパウロは言っています。第3版の訳だと、お願いしますと言っています。これから語られることは決して軽いことではないんですけれども、でも命令ではないんです。憐れみを受けた者が当然応答するべきこととして、できることとして、あなた方に進めますよ、お願いしますよ、そんなこう柔らかいというかですね、そんなふうにこうパウロは語っていきます。で、あと後半はむしろ短く見ますけれども、じゃあそのお願いする、進める内容は何か。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。最大のポイントは、パウロがあなた方の体を捧げなさいというふうに言っているところだと思います。あなたの思いを捧げなさい、あなたの心を捧げなさい、全身全霊を捧げなさいということではなくて、あえて体を捧げなさいというふうに言っているんです。まあ、もちろん全身全霊全てが含まれていると思います、意味には。でもパウロはあえて言葉を選んで、あなたの体を捧げなさいというふうに言ったんです。それはあなたがどこに、どのように立つのかということを表しているんじゃないでしょうか。もちろん究極的には場所の問題ではありません。今動画をご覧になって礼拝を捧げておられる巨大姉妹、そこにおいて同じことです。神様の前に立つ、神様の前に差し出されたものとして、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として、そうありなさいと言います。旧約の時代の捧げ物は、まあ、ある意味では死んでいました。ほふられて、それが祭壇のところに持っていかれた。しかしあなた方は生きた捧げ物として神様の前に出なさいと。生きているんだから自分で生きるんですよね。むしろ自分で生きる必要があるんです。そしてそれは神に喜ばれるものである、神に喜んで受け入れられるものであるべきだというんです。 私たちは、まあ、私たちを神の前に持って行って捧げるということを言われているんですけれども、どうすれば喜んでもらえるでしょうか。どうすれば喜んで受け入れてもらえるんでしょうか。まあ、いろんな要素はあると思うんですけれども、まあ、私はその喜んで受け入れてもらえる秘訣というのは、自分が喜んで捧げることだろうというふうに思います。まあ、どんなものであろうとというか、惜しみながら捧げてももらう方も気持ち悪いです。もったいないけど、本当はやりたくないけど、でも本当にこっちが喜んでぜひあなたに使っていただきたい、喜んで捧げるならば喜んで受け止めてもらえるんじゃないだろうか、そんなふうに思うんですね。聖なるという言葉もあります。でもこれは清く完璧であれという意味ではありません。神様のものとして、神様に捧げるものとして取り分けている、まあ、それは2節以降につながっていきますので、次回詳しくそこを見ますけれども、でもそれは清く完璧だという意味ではなくて、神様の前に喜んで捧げるものとして取り分けているものであるということであります。でもそのようにして神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として、あなたはあなたの体を捧げなさいとパウロは私たちに勧めてくださっているわけです。喜んで捧げるために必要なことは何だろうか。私たち喜んで捧げるといいというふうに申し上げするといいと申し上げましたが、喜んで捧げるために必要なことは何か。それは神様の憐れみを深く知るということだと思います。逆に言うと、まあ、本来自分は刑罰を受けるはずの人間であった、救われるはずのない人間であったにもかかわらず、神の御子イエス・キリストの十字架によって私のすべての罪が許されて、過去の現在の未来のすべての罪が許されて救いに導かれ、死ぬはずの私たちが生かされ、かつ神の栄光のために用いられようとしている、その憐れみを知るときに、それが私に与えられた憐れみだということを知るときに、私たちは喜んで捧げるということに心を持っていくことができるんじゃないだろうかというふうに思うんですね。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですというふうに書いて、この一節を終わっていきます。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。英語の訳の聖書もいろいろありますけれども、ニューキングジェームスバージョン、このふさわしいというのがリーズナブルという言葉になっています。ニューインターナショナルバージョンも、あるものは客中に、あるいはリーズナブルって書いてるんですね。このふさわしいってリーズナブル、リーズナブルなお値段でとかっていうとですね、お手頃なとか安いとかですね、そういうこう、ふうに一般的に理解されて私は使ってるんじゃないかなと思いますけれども、でもあれは本来もともと高くついてるから安くなってるだけで、リーズナブルというのは適正ってことですよね。合理的なって、理にかなったっていう、前子供と買い物をした時にですね、子供のちょっと高いものがあったんです。子供が自分の、まあ、お年玉を貯めて買うっていうあるものがあったんですね。店員さんにいろんなものを聞いてですね、これはこういうものでいくらですとか、まあ、いろいろ聞いたんです。で子供は自分が払わなきゃいけないから一生懸命これ払えるかなと考えてるんですね。で最終的にじゃあこれでって決まった時に、私がその値段より数千円安い値段で、じゃあそういくらいくらでいかがですかって言ったらですね、子供がえって顔をして、お父さん値切るのっていう、いや値切るっていうとですね、イメージ悪いけれども、適正価格を相談してるんだよって、いや本当そうだと思うんです。適正価格を相談してるんだよと、まあ、ちょっと余計なこと言いましたけれども、まあ適正、ふさわしい、それこそがふさわしい礼拝だということなんですね。それこそ、すなわちあなた自身を、あなたの体を喜んで捧げてこそ あなたにとってふさわしい礼拝なんだというふうに言っているんです。旧約の時代、本来は礼拝というものは神様に生贄を、捧げ物を捧げる、そのような場でありました。聖書に記されている最初の捧げ物の場面はカインとアベルでしょう。その後、族長時代にも捧げ物があります。やがて律法が示されて、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、罪のための生贄、そして交わりの生贄、レビ記あたり読んでいただきたいと思いますけれども、そういうことが示されていきます。交わりの生贄っていうのは、第三版だと和解の生贄と言います。私たちが捧げるのはこの交わりの生贄です。全焼の生贄はすでにイエス・キリストご自身がまさに私たちの罪のためにほふられた子羊となって捧げてくださった。それによって私たちの罪は許された。そしてこの交わりの生贄というのは、神様との和解が与えられたものが、その感謝の応答として捧げるものなんです。私たちは感謝の応答として、この憐れみを受けたものとして、交わりの生贄として体を捧げる。それがあなたのふさわしい礼拝なんだというふうに述べているということであります。ただ本当にこの大きな憐れみを思うときに、私はある意味で私たちが一般に俗に使っているようなリーズナブルもあってんじゃないかなと思います。この大きな大きな憐れみを思うときに、ある意味私たちにとってあまりにもこの上ない好都合というか、だって私たち本来死ぬべき存在だったんです。ところがまさに永遠の命が与えられて、神様に捧げるってことは生かされて用いられるってことですから、これほど好都合はない、リーズナブルじゃ申し訳ないぐらいの、でもそれこそが本当にふさわしい礼拝だと言って、捧げなさいと、捧げようとですね、捧げようとパウロは私たちを励ましているわけであります。いかがでしょうか。これからまだしばらく動画を並行しての礼拝は続いていきますけれども、本当に主の前に礼拝を捧げる、そのようなものとされたいと思います。しばらく黙祷をしましょう。